こんにちは。秋葉パークのポッドキャストです。このポッドキャストでは、星回りの影響を皆さんの生活に役立てていただけるように、今週の過ごし方と合わせてお伝えしています。小さなエピソードやおしゃべりとともに、毎週日曜日夜9時にリリースしています。本日は4月7日リリースです。皆さんいかがお過ごしですか？4月、入って1週間経ちました。先週のテーマはリカバリーとチャージでした。私はね、今ちょっと私は関東に住んでるんだけど、桜が今日はね五分咲きぐらいだった。まだなんかスタートには遅くないって思わせる感じよね。先週はリカバリーとチャージに着手したって感じ。3月で在宅仕事が多かったので、体もガチガチになって、運動もなんか全然運動にもならなかったので、それをね放っておいてしまったので、4月に入ってこう手遅れになる前に手こ入れをしようと思いまして、ちゃんとストレッチをもう一度やったりとかしてます。たださ、固まったものすぐにねほぐれるわけじゃないから、時間をかけて1ヶ月ぐらいかけて元通りにしようかなと思ってます。で、今日は3部作の3回目なんだけど、何の3部作かっていうと、ちょうど今年、今から来年の夏くらいまでの1年ちょっとの間が時代の移り変わりのこう節目にあたるんですね。なので、時代が変わってからさ、つかむものもつかめなかったり、鈍感になって文句ばっかり言って過ぎてしまうのはもったいないので、つかめるようにできることを やる時っていう、この節目の1年大事なので、ここを3部作にしてお伝えをしています。ちょっと今日は3回目なのでまとめも合わせてお伝えします。1週目は、なんで時代の変わり目っていうかっていう話をしました。これはね、そう、縦のつながりからこう横のつながりに世界中でね変わっていく、社会がそういう構造が変わっていく、構造が変わんないんだけど、価値というかが変わるんですね。権力とか後ろ盾があったら、生きやすかった時代から、そうじゃなくて横のつながり、この時代って言われるけどね、横のつながりっていう、縦から横にっていうね、見方とか、フォルムが変わるんですね。なので、そういう変化の時って時ね、ことね。で、2個目が、目に見えるものが価値があった時代から、目に見えないものに価値がついく時代に変わるっていう節目です。お金とか、物とかお家とか、なんだろうな、与えられたポジションとか、そういうことじゃなくて、情報とか、人脈とか、そういう目に見えないものに価値がついていくっていう変化をしていきます。だからこの前も1週目の時も言ったんですけど、この星の配置はフランス革命とかイギリスの産業革命とかアメリカの独立宣言とか前の同じ配置の時はそういう出来事があったんですよね。だからそういう独立とか自立とかっていうのも似たような感じになるという動きです。で、2週目、先週は、その時代の変わり目って言っても何十年もサイクルがあるから、その間のこの1年がとっても大事だよって、本当に変わり目のこの節目ね、になってるので、この1年とい ずっと意識してるわけいかないんだけど、そのに大きく影響するのがこの3ヶ月、4、5、6月なので、そこに、なんでその4、5、6が大事かっていう話をしました。ここはね、もう外してはない時期、なんかぼーっと過ごしてたらすごくもったいないので、忙しい人もそうじゃない人も、意識的に過ごした方がいい時でですっていう、大事な時期だよっていうお話をしました。うん、そう、その時代が変わった後に個人の意思とか自分っていうものを持ってなかったら生きにくくなっちゃうんだけど、その時のためにこの4、5、6月は、選ぶ、自分にとって何がいいかを選ぶために必要なことをやれるだけやるということが大事。選ぶ目を持つ、選ぶ力をつける、選ぶ行動力と勇気、ちっちゃな勇気をつける、こういうことが大事だよっていう話をしました。なんとなくさ、私この例えをね考えてたんですけど、自転車にさ乗るとき、乗れるようになるときってさ、乗れたら乗れなかったときに戻れないじゃないですか。それと同じような変化なの。だからもう戻れない、戻らない変化なのね。なんだけど、乗れないから乗れるになるまでの間がこの1年ちょっとって感じなんです。で、中でもこの4、5、6の3ヶ月はもう5月の末になると、自転車にさ乗ってさ、後ろでこうなんかお父さんか分かんないけど、誰か手伝ってくれる人がさ、手を離す、えいやってこう最後にこう押し出して手を離す瞬間があるでしょ。そんな感じが5月の末ぐらいなんですよ。だからそこまでは4月と5月は転んだり、なんかちょっとサイズさ、自分の身長だったらもうちょっと大きいサイズまでいけるかなとか、少し先を見越したらもうちょっと大きいサイズも大丈夫かなとか、いやいや、まずは乗れることが大事だから、ジャストフィットのサイズにしようかなとか、そういうのもやりながら変えていったりするでしょう。ね、あとはそうね、自転車に乗ってどこ行きたいのかによってもさ、選ぶ自転車が違うでしょ。なんかそういうのを練ったり、転びながら、あ、やっぱちょっとサイズ変えてみようとか、やっぱサイズもいいけど見た目も大事だなって気づいてみたりとか、そういうのがこの4月から5月の時なんですよ。で、最後、終的に5月の終わりくらいになると手を離されるので、背中を押してくれる人押しね、あるので、そこになるまでになんかグラグラしながら、転びながら、自分に合ったものを見つけてるっていう感じの時です。だから選ぶ目を持つこととか、選ぶ力をつけるとか、勇気、ちょっとした勇気とか行動力を持つ、つけるっていうのがすごい大事な4、5、6月です。これはね、今までの感覚で言うと優劣じゃなくて、自分に合ってるかどうかだから、人から決められることではないんですね。だから自分で動いたり、こう外から来るオファーとかやってみたりとかってすることに、自分のに合うか、これはありだなとかなしだなとか、自分の本質をそれで知っておくことも大事。それができる4月5月になります。それから4月は特に過去にヒントがあるっていう話を先週もしてるので、原点に戻らされる状況になったりとか、そういうこともあると思う。過去にヒントがあるから、どうしたいんだったっけっていうことも考えてみるといいと思います。で、今日はね、その3回目の、じゃあこの1年でどうなればいいのかっていうお話です。これはね、結論から言うと、
後ろ盾がなくてもなんとかできる自分になるっていうのがテーマで大事。要は自立なんだけど、精神的、経済的、あとは身体的、体だよね。身体的に後ろ盾がなくてもなんとかできる自分になるというのがテーマ。テーマというか、そうなればいい。いいから、そうなるために頑張る。で、これはね、ポイントは、後ろ盾がなくても、その結果的に1年経って蓋開けた時に、自立しててもしてなくてもいいんですよ。ただ選べる自分になってることが大事で、なんとかできる自分になってることが大事なので、別に現実的に自立とか独立とかしてなくても関係ないんですよ。どっちでもいい。どっちでもいけるよっていう風になってればいいんです。それは、一人じゃなくても別に大丈夫です。パートナー、最小単位のチームでね、パートナーがいたりとか、それは、具体的なには人それぞれだけど、経済的にとか、人脈を持つこととか、パートナーを持つこととか、自分にはこれがあるから大丈夫っていう強みとかスキルを持つこととか、とにかく、後ろ盾がなくても、なんとかできるって思える自分になるのが大事。っていうか必須です。そう、これは、全員に共通することではあるので、別にそうなってってことじゃない。だからそれは人それぞれ、じゃあどうすればそうなれるかっていうのは人それぞれなので、気になる方は連絡ください。お伝えします。ね、持ってる星によって違うので。で、そのためにさ、今月はこう過去に忘れ物を取りに行くっていう月ではあるんだけどね。私もそういうふうに過ごしてる気がします。それちょっと後で話せるね。というのを踏まえて今週の過ごし方。今週は週明けて火曜日に、ちょっと特別なタイミング、皆既日食を伴う新月っていうね、時なんだけど、これは今後半年に影響する、約半年に影響するタイミングです。で、自分で作る経済に変化を起こす始まりにぴったりのタイミングなんです。で、これは、9日にぴったりじゃなくてもいいんだけど、もう日、月、火ぐらいで何かを始めるといいと思います。これはね、この経済、自分で作る経済に変化を起こす始まりなんだけど、これは棚ぼたとか、人から受け継ぐ財産とか、そういうお金ではなくて、自分で作り上げる経済のことを表してます。今回の星の感じでは。なので、この新月ぐらいから、なんかね、その一気に何でも行動するっていうことが全てではないから、例えば、今まで三日坊主でね、長続きしなかったこと、ちょっと今回もう一日頑張ってみようとか、今まで考えただけでやった気になっちゃってたけど、探すとかっていうアクションをちょっとやってみるとか、今までと違うコネクションをもうちょっと意識しながら、先を考えながら作ってみようとか、そういう、そうね、ちょっとこう半年ぐらいかけて作るというイメージで、何か今まではできなかったプラスアルファやって頑張ってみるっていうのが今週のポイントです。なんかほんと調べるとかでもいいんだよね。調べることすらしなかった人は調べるとかでもいいんです。全然前よりちょっとだけ長い距離を行ってみるっていう感じです。がポイント。伝わってるから。ですね。 でね、今週の、小話、あんまりなんか、私も今模索中でいろいろと。でもね、なんか、ぐるぐる考えてるっていうよりは、本当にこの、今まあ、これまでお話ししてきた流れのように、来年以降をオートマチックに進むための、土台を作ってるっていう感じなので、探しながらやりながらっていう感じ、本当にね、チャリを乗る前の、乗れるようになる前の、転んだり起き上がったりの違うサイズに乗り換えてみたりとかっていうような試行錯誤をやってる最中って感じです。で、今月は過去にヒントがあるっていう話をさっきもしたんだけど、私もね、すごい最近そういうの感じてて、暗闇からさ、モグラから地上に出た感じがするってお話をしたと思うんだけどね。本当に今は皆さんこれ共通なんだけど、この1ヶ月、4月の、まあ、2週、あと2週間ぐらいかな。で、懐かしさを感じたりとか、ああ、そういえばこういう感情を忘れてたなっていう、心に感じるもの。それが喜びとか幸せだなって思うこととかがまさに答えなので、そういうのを見つけてみるとすごくいいと思います。あ、なんか懐かしいなとか。で、私はね、すっごい最近ね、腹から笑うじゃないけど、もともと何でも笑いに変えてくれる、失敗も笑いに変えてくれる家庭に育ってるんですよね。で、もうここ十何年間、なんか何見ても、その時みたいに笑えなくなったなって思いながらずっと、時々思ってたんですよね。でも、なんかそれが大人になるってことかみたいな、ちょっと諦めてたとこがあったんだけど、最近ね、またそういうなんか、っていう勝手に笑わさるっていう 笑わさるって北海道弁なんですけど、すいません。なんていうの、笑おうとしなくても腹から笑える、幸せに感じるっていう感情を忘れてたと思ってたんだけど、あ、やっぱこれだなっていうふうに感じる日々です、この頃。そうね、ちっちゃい時さ、ドリフとか好きだったんですけど とにかくお笑いばっかり見てたんだけど、お家もそういうお家だったんだけど、そういう純粋でこうたくましい感情というのかな、そこに立ち返ってる感じがします。だから安心しながら笑えるっていうか、そういう感覚をね、自分の中にね、思い出してるな。そうね。皆さんも、そうね、過去に忘れ物を取りに行くなら今っていう、ぜひテーマで、ちっちゃい時の記憶とか、別にね、思い出に触れなくてもいいんだけど、毎日を過ごしていく中で、実際経験してなくてもなんか懐かしいなって思う感覚とかってね、不思議だけどあるんだよね。私前世とかそういう目に見えないスピリチュアルはあんまり信じてないっていうか興味がないんだけど、あ、星とかはさ、ほら、証明されてることだから好きなんですけど。そういう前世とかっていう話、あ、全然、そういう方はね、エネルギーをキャッチできたりする方はすごい、私にはできないからすごいなって思うんだけど、そういう前世とかって話ではなくて、自分が、懐かしい感じがするなって、経験したことないはずなのになとか、何でもいいんだけど、知ってもしてなくてもいいんだけど、あ、なんかこの感情忘れてたなーって、なんか幸せ感じるなーとか、あったかい気持ちになるなーとか、なんか帰ってきたなーみたいな感覚になる ことを毎日過ごしていく中で、もうちょっとでもそのかけらを見つけたらね、絶対拾ってください。それが今後のヒントになるから、アドバイスです。それが今週のアドバイス、新月に、あ、にもつながる新月だし、ちょっとこの大事な時期ではあるので、忙しい方もいっぱいいると思うんですけど、そういう懐かしいなとか、幸せだ、幸せだなってなんか漠然としてあんまり伝わりにくいから使いたくないんだけど、懐かしいなとか安心するなって感じることをちょっと拾い上げられたらなってね、アンテナ張っててみてください。です。好きなことの話もいっぱいしたいんだけど、おいおいにします。で、今ね、その星周りの話も、星の話を知りたいわけじゃないじゃないですか、皆さん。私もそこを伝えたいわけじゃないんだよね。なんか天気予報を伝えて、なんていうかな、雨、太陽と雲がこういうふうに動きますよ、午後には雨が降りそうですよっていうのが天気予報でしょ。夏はこんぐらいに平均気温になりそうですよとかが天気予報でしょ。それは、で、それはさ、例えばそれを自分がどう対策するかは人それぞれじゃないですかね。なんか農業やってる人だったら、あ、この時期ちょっとポイントだなとか、雨降りも、雨が嫌じゃない人と嫌な人がいるから、そういう人によって対策も変わってくるし、あとはあんまり天気とか意識しなくてもいい時と、あ、この日勝負の時だから天気大事だなみたいな時もあるじゃないですか。だからそういう星のことを知りたいわけじゃないと思うし、私も伝えたいわけじゃないので、活かせるようにお伝えできたらなって思ってて、今そのまとめ中なの。だからなかなかこう伝わりやすくまとまってないと思うんだけど、頑張ります。それがカードと、カードリーディングも合わせてやってるんですけど、実はその星の天体とカードと数比、数字ね、の意味っていうのがすごくこう連動していて、対応する星に対応するカードがあったりとかって、すごく連動か関係が深いのね。だから個人鑑定ではそれも合わせてやってるんだけど、そういうところもね、もうちょっと、どういう人がさ、あ、じゃあ取り入れてみようかなって思うのかとか、ちょっとまとめ中なので、ここ数回はバラバラしてると思うんですけど、お聞き苦しくてすみません。ちょっとあと 1,2 回でキュッとまとめたいと思うので、よろしくお願いします。あとね、そんな頭がごちゃごちゃしてる最近の、まあ日中のね、仕事もあるしさ、そんな最近の癒しはね、やっぱりね、耳服のエアレンズのラジオめっちゃ聞いてて、何回も聞いてんだけど、そういうホッとする時間を見つけたら幸せだなって思うので、皆様それぞれあったらいいんじゃないかなと思います。では今日はあんまりくだらないエピソードがなかったけど、なんか一個するくだらないエピソード、おトイレ掃除、私好きなんですけど、おトイレ掃除は夜にした方がいいらしくって、夜にしてるんですけど、
前は朝にしてたんだけどね。おトイレ掃除に加えて玄関掃除を増やしました。やることに。玄関掃除はね、一応玄関の叩きね、靴置くとこ、叩きをちゃんと履いてさっさってこう、めんどくさいの嫌なのでさっさってほうきで外に砂とかゴミを出すだけでいいです。あとは週に1回空気の入れ替えする日、頻度週に1回とかあるじゃない、1、2回とか窓を開けたりして空気の入れ替えをする頻度で叩きをなんかフローリング用のウェットティッシュとかで拭くぐらいです。自分の玄関じゃなくてお部屋だよっていう方は、お部屋の入り口のとこ、ドアとかでもいいし、一緒にやりましょう。玄関掃除。ほいでね、玄関、もともとさ、玄関、掃除しにくいの嫌だから、玄関にいっぱい靴並ばないように出したら、一個出したら一個しまうみたいなのやってたんだけど、物増えないしね、いいよ。それを増やしました。玄関掃除の習慣。もうやってる方いたらすいません。で、やらないと気が済まなくなってきて、とても気持ちがいいのでおすすめです。では、そろそろ30分になるのかしら。なんかもうちょっと、ほんと、もうちょっとっていうか、まだまだまとめて話せるようになりたいなと思うんですけど、きちんと星、そうそう、あとさっき言ったように天気予報を太陽と雲がこの位置でとか言っても別に興味ないよっていう方もいると思うから、そういう話じゃなくて、こういうふうに生かしてねとか、こうなるからこういう人はこういうふうに対策したらいいよとか、役に立つように伝えたいと思ってるので、ちょっとそこにこう洗練されるまではまだまだなんですけど、星回りの詳しい何星がとかはお話ししてません、基本的に。なので根拠を知りたい方は星の勉強したいとかね、根拠を知りたい、なんでそういうふうなになるのっていうのが知りたい方は連絡をください。お伝えしたいと思いますので、でございます。インスタもちょっとずつ頑張って更新します。では今日はここまでにしたいと思います。皆さんまた1週間充実してお過ごしいただければと思います。私もそうできるように毎日暮らします。では個人的に影響する星の生かし方とカードを合わせた個人リーディングもオンラインで行ってます。気になるって思っていただいた方はインスタグラムの DM などでご連絡いただければと思います。インスタグラムのアカウントはアキハアンダーバーグッドムード、アキハアンダーバー GOODMOOD です。ライフスタイルアカウントアキハパークの方もよければフォローお願いします。ではまた来週、ありがとうございます。良い1週間になりますように。